この前ですね、森元首相の、まあ、発言をめぐった辞任問題というのがありましたね。もともと森さんというのはそれほど精密にきちっと考えて喋る人じゃないんで、まあ、首相になられた時もあまり業績が悪いということはなかったんですが、むしろ足をすくわれて、まあ、辞任に追い込まれたという歴史も持っております。オリンピックの IOC の関係になってですね、でまあ、一生懸命やっておられた、もともと本人はラグビーがご専門だったかなということでやってたんですが、なんか委員会の発言で女性が発言すると時間がかかるからなんていう、まあ、女性の委員が多いと時間がかかるだったかな、なんか言ったということで、まあ、これは朝日新聞をはじめとしたマスコミの、まあ、森さんバッシングをしたいと。つまりこの頃非常に良くない傾向がありましてね、江戸の敵は長崎ってのは昔よく言ったんですね。これは良くないことなんですね。江戸で敵、なんかけしからないことが起こって敵を長崎で撃つと、これはまあ人間としてはあまりやってはいけないことなんですけども、今の日本のマスコミは平気でやるんですね。例えば武田は憎らしいと、だけどもあまり失言がないからやっつけられないんだけど、何かを捉えて、もともと武田は朝日新聞を批判するからこの際叩いてやると、これが江戸の敵は長崎ってやつなんですね。で本当はそうじゃなくて、言ったことに対して良くなければその場で、あなたの意見は私の意見と違うとか、ちょっと間違ってると思うとかいうことを言うべきなんだけど、その違うところでやっつけるっていうのが江戸の敵は長崎なんですね。まあ、それは日本の文化にもあったわけであれなんですが、まあそういうことで森さんが辞任に追い込まれたと。まあ、これ自身はまあいろんな意見があると思うんですけども、その次にですね、やはり同じ80歳代の、非常にこう優秀なチェアマン、昔のフットボールですね、これはサッカーですが、サッカーのチェアマンが候補に上がったらですね、またこういう意見が出たわけですね。また80代かっていう。でこれはですね、非常にこう日本文化を壊すわけですね。どうしかっていうと、日本こそが差別のない明るい国だったんですね。まあ、今でもほぼそういうことがありますね。例えば人種差別がない、男女差別がない、それからもちろん貧富の差の差別がない、それから年齢についてはですね、基本的には日本は差別感がないわけですから、おじいさんも尊重してるし、おばあさんもいいおばあさんだなっていうことだし、それから子供ですね、赤ちゃんとか、それから教育中の子供なんかも差別しない、大人も子供もじいさんばあさんも一緒だというふうに、差別をしない国として非常にはっきりしてたんですね。ですから私なんかも日本人ですから、人種で白人の人を見たり黒人の人を見たりしても特徴は分かりますよ。白人の人は何となく背が高くて青い目で、それから黒人の人は人懐っこいですよね。何たって人格が優れてるなって気がしますけど、まあ、そういうようなことは感じる。つまり差は感じるんですけど差別はしないという、そういう国だったわけですね。ところがヨーロッパとか中国はですね、もともと人間を差別して成立する、まあ、支配非支配の国なんですね。日本は差別しない国なんですね。で、まあもちろん20世紀に入って日本が国際社会に出てからもですね、有名な、パリのベルサイユ条約でも日本が完全と有色人種一つの国が参加して、それで人種差別撤廃条項というのを主張した。あの頃の日本人というのは魂がありましたね。どんなに非難されようと自分としてはこれで行くんだと、まあ、いうことがありました。それから1943年に行われた、大東亜会議でもですね、人種差別というのはいけないんだっていう、それを徹底してきました。まあ、その成果もあって、それから日本人の努力もあってですね、20世紀の終わりにはサミットという、これはまあ白人の集合体なんですが、7カ国の中に、まあ、日本が入るという、まあ、有色人種でただ1カ国だけ入るということになったわけですね。つまり日本というのは差別のない国として非常に発達してきたわけですね。まあ、その意味では、森首相がですね、80歳だからとかじいさんだからということで差別を受けるということは、まあ、極めて非日本的であり、まあ、日本文化の衰退であるとも言えるわけですね。80歳の人だからダメだというのは、女性だからダメだというのと一緒ですからね。80歳だからダメなんじゃなくて、森さんの発言のここが悪いっていうことですね。この問題が一つあります。それからもう一つはですね人間というのはですね、 生まれ育って25歳まで過ごした環境で自分の正しさっていうのが決まっていくんですよ。そして25歳からだいたいおよそ65歳まではその自分が25歳までに作り上げた正しさという尺度の中で生きていくわけですね。本当はまあ尺度がなくてもいいんですけども、人間は尺度がないとなんとなく不安で足元がふらつくもんですから、だいたいこれは正しい、これは正しくないということを決めてかかるわけですね。私がいつも引用するのは1970年から2000年にかけて膨大に行われた社会調査の中で、婚前交渉は是か非かという問いがありまして、これは非常に良かったんですね。もともと結婚前に男女がセックスするかどうかの良し悪しなんていうのはですね、絶対的な道徳があるわけじゃなくて、その国の文化とか歴史で決まっていくような問題、設問だったんで良かったんですね。それ大体こう30年間でですね、大雑把に言うとどういうことになったかっていうと、年配の方は約 80% が婚前交渉はダメだと、婚前セックスはダメだと、それから若い人は大体逆にですね 80% が婚前セックスもいいじゃないかと、そういうふうにですね30年経ちますとほとんど答えが真逆になるということが非常に見事に示されているわけですね。そうすると30年って言いますとですね、子供が25歳、親父が55歳とかですね、それから子供が30歳、お母さん60歳っていうような感じなんですが、まあ、30年経つと親子っていうのは意見が合わないわけですね。私が親子喧嘩の原理というんでですね、時々大学で講義している時にこれを説明しましたら、結構多くの学生がですね、分かったと、今まで親父とかおふくろと意見が合わないのが分かった、それは意見が合わないんであって、正しいがどっちが正しいか分かんなかったんだ、だけど親父に悪いこと言っちゃったなとか おふくろに悪いこと言っちゃったなっていう学生が随分いましたね。つまり親父さんとかおふくろさんの時代に正しいと思うこと、それを背負って生きていくわけですね。また若い人が今度は25歳までに決めた、自分の心の中で決めた正しいと思うことを背負って人生を送っていくわけです。ですから親子喧嘩ってのは必ず起こるわけですね。親子喧嘩が起こる原因というのは時代が変わっていくからなんです。古い時代の考え、それは例えば森さんが言ったように、これ森さんが言ったことは今でも同じだと思うんですけどね、女性が喋ると話長いですよ。だって例えばメールをですね、女性と交換しても私は1行、女性5行と、まあ、次のメールも私がまた1行、女性5行ってなるわけですからね。これは女性の言い方が丁寧なんであって、それから言葉も違いますからね、男の言葉と女性の言葉と違います。女性の言葉の方がやや長いですよね。ですから森さんの言われたことはまあ時代の差というよりか男女の差なんですね。男女も差があっていいわけですよ。なんで女性は子供を産むの、男は子供を産まないのなんて言ったって無意味で、男はなんで筋肉があって女性は筋肉が少ないのなんて言っても無駄なんで、それは差なんですよね。それが別、差別になるといけないわけですね。ですから80歳、また80歳を使うのかって実に良くない表現なんですよ。80歳であるかとかいうことじゃない。それからこれからの日本はですね、今までの日本もそうなんですけども、差のある人たちの集合体なんですよ。男性と女性の集合体であり、子どもと大人の集合体であり、まあ、貧乏な人もいれば裕福な人もいる、高学歴な人もいれば、まあ、割合と学校を早く辞めた人もいると、まあ、そういう人の中の集合体なんですね。その中で何が正しいかということをあんまり議論してもしょうがないんですよ。その人はこれ、それが正しいと思う。だから親子喧嘩を防ぐには何が親子喧嘩の原因になるかって言ったら、自分の考えてることが正しいと思う錯覚によるんですね。正しいのはいっぱいある、だけど自分は A が正しいと思う、親父は B が正しいと思うという認識をすればですね、それはそれで済むわけです。それからそれがまあ夫婦喧嘩もそうですね、兄弟喧嘩もそうです。夫婦の間には愛情が必要なんであって、考えが一致する必要はないんですね。むしろ考えが一致するんだったら別に結婚しなくてもいいわけですよ。結婚するってことは考えの違う人と一緒に暮らすことによって人生の幅を2倍にするっていうところに意味があるわけで、それを無理やり同じ考えにしてですね、住んでもしょうがないわけですね。まあ、そういう意味では森さんの辞任劇っていうのは、その日本のまあ主に辞任劇を演じたリベラル派文化人、それからそういう時にだけ登場する何か、女性のですね活動家、こういった人たちがですね、ただその差別をするためにあのじいさんは何だと、女を侮辱してる、いやそんなことは全然ないんですよ。もともと 女性が男性の下にいて差別されてるってのはヨーロッパとか中国大陸系の文化であって、日本の文化ってのはもともと男性と女性を比較しないですね。ですから日本には男女平等とかそんな思想はありません。なんで男女平等っていう思想がないかと、遅れてるから思想がないんじゃなくて、男性と女性を比較してないんですよ。黒人と白人も比較しない、じいさんと若者も比較しない、比較しないでじいさんはじいさんだ、子供は子供だというふうに認識する、おのずとしかりというですね、日本の大きな文化の中で、日本は非常に明るい国であり、もちろん差別がないですから明るいですよ、ね、明るい国であり生きがいのある国であったわけです。それから発展もした、それから国を守るという意識も強かった、まあ、こういった国をですね、次々と今壊していってるのが私が批判している、マスコミであるわけですね。例えば、池袋の自動車事故なんかで上級国民ということを言った、まあ、僕に言わせれば悪い人、日本文化を破壊する人がいて、ところがそれを拡散したのはやっぱマスコミなんですよ。最近でもよく上級国民、上級国民というのを他でも使うようになりましたね。私はそういう言葉を使わない、そういう意識がないっていうのが日本であって、日本は上級国民なんかありませんよ、全然そんなのはありません。ヨーロッパはありますよ、中国もあります。だけど日本はみんなが同じように日本の中で暮らしていく、それによって日本が明るく楽しい国にしてきたというのが、まあ、2000年と言ってもいいし、縄文以来3万5000年と言ってもいいんですけども、まあ、そういった長い間の日本の文化だった。それが我々の祖先が作り上げてくれた日本なんですね。それを今主にマスコミ、もしくは跳ね上がったっつったら、またそれその人たちから怒られちゃうんですけど、跳ね上がったような女性のですね、一群によってですね、どんどん日本文化が破壊されていく、いい日本だったやつが悪くなっていくというのは、僕は止めなきゃいけないと私は思うんですね。ですから森さんの辞任を受けて、我々はむしろ反省しなきゃいけない。朝日新聞が会社を辞めなきゃいけないと私は思いますよ。悪い方は森さんの方じゃなくて朝日新聞の方なんですからね。だから今、まあ妥当な女性の大臣が選ばれようとしてますが、代わりに私は良くないと思いますね。もう一回みんなが森さんにお説得して、あなたが悪いんじゃないと、我々日本というのは差別のない明るい国だったんだという方向に行くことを、まあ望んでおります。